お立ちいただきまして、三栄546番。そのままで購読文、詩編146編別紙をご覧ください。詩編146編五節から十節まで、いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、天地を作り海とその中にあるすべてのものを作られた神を、知れたげられる人のために裁きをし、飢えている人にパンを与えになる。
主は語られる人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、
主はうずくまっている人を起こされる。
主は従う人を愛し、主は義勇の民を守り、
みなしごとやもめを励まされる。主はとこしえに王、
主よ、あなたの神は永遠に王、ハレルヤ。
続いて主の祈りでございます。主の祈りは別紙の裏側にございます。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌68番。
作りて時は
お座りください。聖書を拝読いたします。まず最初に旧約聖書創世記24章11節から、旧約聖書24章11節から67節まで、旧約聖書34ページ、旧約聖書創世記24章11節から、女たちが水汲みに来る夕方、彼はラクダを町外れの井戸の傍らに休ませて祈った。主人アブラハムの主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラハムに慈しみを示してください。私は今ご覧のように泉の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来た時、その一人にどうか水瓶を傾けて飲ませてくださいと頼んでいます。その娘がどうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそあなたのしもべ、イサクの嫁としてお決めになったものとさせてください。そのことによって私はあなたが主人に慈しみを示されたのを知るでしょう。しもべがまだ祈り終わらないうちに、見よ、リベッカが水瓶を肩に乗せてやってきた。彼女はアブラハムの兄弟ナホルとその妻ミルカの息子ベトエルの娘で、際立って美しく男を知らない少女だった。彼女が泉に降りていき、水がめに水を満たして上がってくると、しもべは駆け寄り彼女に向かい合って語りかけた。水がめの水を少し飲ませてください。すると彼女はどうぞお飲みくださいと答え、すぐに水がめを下ろして手に抱え彼に飲ませた。彼が飲み終わると、彼女はラクダにも水を汲んできてたっぷり飲ませてあげましょうと言いながら、すぐに亀の水を水槽に開け、また水を汲みに井戸に走っていった。こうして彼女はすべてのラクダに水を汲んでやった。その間、しもべはこの主がこの旅の目的を叶えてくださるかどうかを知ろうとして黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わると、彼は重さ1ベカの金の花は1つと10シケルの金の腕は2つを取り出しながら、あなたはどなたの娘ですか？教えてください。お父様の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうかと尋ねた。すると彼女は、私はナホルとその妻ミルカの子ベトエルの娘ですと答え、さらに続けて、私どものところには藁も餌もたくさんあります、お泊まりになる場所もございますと言った。彼はひざまずいて主を拝み、主人アブラハムの神、主は讃えられますように、主の慈しみをと、まことは私の主人を離れず、主は私の旅路を導き、主人の一族の家にたどり着かせてくださいましたと祈った。娘は走っていき、母の家の者に出来事を告げた。リベカはにはラバンという兄がいたが、ラバンはすぐに町外れの泉の傍らにいるその人のところへ走った。妹がつけている花輪と腕輪を見、妹リベカがその人はこう言いましたと話しているのを聞いたためである。彼が言ってみると、確かに泉のほとりのラクダのそばにその人が立っていた。そこでラバンは言った。おいでください。主が祝福されたお方。なぜ町の外に立っておられるんですか？私がお泊まりになる部屋もラクダの休む場所も整えました。その人は家に来てラクダの鞍を外した。ラクダには藁と餌が与えられ、その人と従者たちは足を洗う水には運ばれた。やがて食事が前に並べられたが、その人は言った。要件をお話しするまでは食事をいただくわけには参りません。お話しください。とラバンが答えると、その人は語り始めた。私はアブラハムのしもべでございます。主が 私たちの主人を大層祝福され、羊や牛の群れ、金銀、男女の奴隷、ラクダやロバなどをお与えになったので、主人は裕福になりました。奥様のサラは年を取っていましたので、私の主人との間に男の子を産みました。その子に私の主人は全財産をお譲りになったのです。主人は私に誓いを立てさせ、あなたは私の息子の嫁を私が今住んでいるカナンの土地の娘から選び取るな、私の父の家、私の親族のところへ行って息子の嫁を連れてくるようにと命じました。私が主人に、もしかすると相手の女が私に従ってきたくないというかもしれませんと申しますと、主人は、私は今まで主の導きに従って歩んできた、主は御使いを遣わしてお前に伴わせ旅の目的を叶えてくださる、お前は私の親族、父の家から息子のために嫁を連れてくることができよう、その時初めてお前は私に対する誓いを解かれる、またもし私の親族のところへ行っても娘をもらえない場合にはお前はこの誓いを解かれると言いました。こういうわけで私は今日泉の傍らにやってきて祈っておりました。主人アブラハムの神、主よ、私が辿ってきたこの旅の目的をもしあなたが本当に叶えてくださるおつもりなら、私は今ご覧のように泉の傍らに立っておりますから、どうか乙女が水を汲みにやってくるようになさってください。彼女にあなたの水がめの水を少し飲ませてくださいと頼んでみます。どうぞお飲みください。ラクダには水を汲んであげましょうと彼女は答えましたが、ならその娘こそ主が主人の息子のためにお決めになった方であるといたします。私がまだ心に言い終わらないうちにリベカ様が水がめを肩に乗せてこられたではありませんか。そして泉に降りていき水を汲みになりました。私がどうか水を飲ませてくださいと頼みますと、リベカ様はすぐに水がめを肩から下ろし、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えてくださいました。私も飲み、ラクダも飲ませていただいたのです。あなたはどなたの娘さんですかとお尋ねしたところ、ナホルとミルカの子ペトエルの娘ですと答えられましたので、私は花輪を鼻に、腕輪を腕につけて差し上げたのです。私はひざまずいて主を拝み、主人アブラハムの神、主を褒めたたえました。主は主人の子息のために他ならぬ主人の一族のお嬢様を迎えることができるように私の旅を誠をもって導いてくださいました。あなたが今私の主人に慈しみと誠を示してくださるおつもりならば、そうおっしゃってください。そうでなければそうとおっしゃってください。それによって私は身体を決めたいと存じます。ラバンとベトエルは答えた。このことは主のご意志ですから、私どもがよし足を申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。アブラハムのしもべはこの言葉を聞くと、地にひれ伏して主を拝した。そして金銀の装身具や衣装を取り出してリベカに送り、その兄と母にも高価な品物を送った。しもべと従者たちは主食のもてなしを受け、そこに泊まった。次の朝、皆が起きたとき、しもべが主人のところへ帰らせてくださいと言うと、リベカの兄と母は娘をもうしばらく10日ほど私たちの手元に置いて、それから行かせるようにしたいのですと頼んだ。しかししもべは言った。私をお引き止めにならないでください。この旅の目的を叶えさせてくださったのは主なのですから、私を帰らせてください。主人のところに参ります。娘を呼んでその口から聞いてみましょうと彼らは言い、リベカを呼んで、お前はこの人と一緒に行きますかと尋ねた。はい、参りますと彼女は答えた。彼らは妹であるリベカとその乳母アブラハムのしもべとその従者たちを一緒に出立させることにし、リベカは祝福していった。私の妹よ、あなたが幾千万のためとなるように、あなたの子孫が敵の門を勝ち取るように。リベカはジルたちと共に立ち上がり、ラクダに乗り、その人の後ろに従った。しもべはリベカを連れて行った。イサクはネゲブ地方に住んでいた。その頃ベール、ラハイ、ロイから帰ってきたところであった。夕方からなる頃、野原を散策していた。目を上げて眺めると、ラクダがやってくるのが見えた。リベカも目を上げて眺め、イサクを見た。リベカはラクダから降り、野原を歩いて私たちを迎えに来るの人は誰ですかと、しもべに尋ねた。あの方が私の主人ですと、しもべが答えると、リベカはベールを取り出して、かぶった。 しもべは自分が成し遂げたことをすべてイサクに報告した。イサクは母サラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛し、亡くなった母に代わる慰めを得た。次に新約聖書です。新約聖書ヨハネによる福音書4章7節から、新約聖書4章7節から15節まで。ヨハネによる福音書4章7節、新約聖書169ページです。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブはこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を汲んで飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主を乾くことがないように、またここに来なくてもいいようにその水をください。以上でございます。祈祷いたします。ご在天の主の神様、主の皆を褒めたたえます。私たちは一緒の歩みを無事終え、日曜の明日あなたの召しに応じ、御堂に集い、高らかに皆を賛美する唱えることが許され感謝申し上げます。ただ一緒の歩みを無事終えたというものの、その歩みを振り返ってみますと、先週の御言葉の通り自信を持って歩んだのかと答え考えられますと、どうもそういうその通りではなく、疑い、そして御言葉を勝手に解釈してしまい、わがままなことをしてしまったのではないかと思え、大いに懺悔せざるを得ないように思えます。どうぞこのような身勝手な、そして取りに足りない小さな私たちをあなたが許し、心を持ってあなたの御旨にかなったものとなすことができますよう、私たちを導いてください。そしてあなたの御旗を仕立て、地の塩、世の光として、小さいながらもしっかりとした生活をなすことができますよう導いてください。あなたなしでは生活することができないような私たちです。どうぞ心を強め、励ましを与えください。今世界中で多くの争い事が起こっています。このような争いの中で御心の天にありますように地にもあさせてください。そして一日でも早く平和な時を迎えることができますよう願います。また天変地異も多くあります。その中にあって私たちが御旨にかなうできるだけ寄り添って一つ一つ解決することができるようにしてください。ただその場合でも圧力をかけて解決させるというようなものではなく、相手の立場に立って御旨にかなったものの判断ができるようにしてください。東日本大震災でもまだ十分に回復していないように思えます。私たち一人一人が寄り添い、そして決して怖がらなくてもよい、いつもそばにあなたがおられるということを示して行動ができますようお願い申し上げます。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の時は証を受けようとしています。語る牧者はあなたが愛し祝し、聖霊で十分に満たし強みを与えください。私たちの心にそしてしっかり染み込んでいくようにしてください。またそれを聞く私たちの心を十分に広げ受け入れることができますようにしてお願い申し上げます。今この時を覚えつつも、ここに集うことがかなわない多くの方々がおられることを覚えます。その各々置かれたところで私たちと同じような恩恵みがありますようお願い申し上げます。とりわけ、ご高齢であったり、施設におられたり、病の中にあったり、悩みの中にあったりという方々がには対しては、あなたがいつもそばにおられ、怖がらなくてもよいという確信をお与えくださいますよう、お願い申し上げます。そして、安心と安らぎを与えください。また 多くの日常の問題を抱えておられる方が多くいることも覚えます。一刻も早くその問題が解決でき、共に元気に礼拝に集うことが可能ようにお導きください。教会学校を覚え祝してください。そして子どもたちが明るく大きな声を響かせることができるようにお願い申し上げます。またそこで子どもたちを導いておられる先生方もあなたが覚え祝して、より大きな希望を持てるようにしてください。これからの教会を担う青年会を覚え祝し、これからの教会を一つ一つ盛り立っていくことができるよう、あなたの導きをお願い申し上げます。これからあなたのバプテスマを受けようとしておられる方がおられることを覚えます。その準備のための講座をあなたが祝し、あなたの御胸をしっかりと唱えることができますよう、特別なお力をお与えください。また近頃実践された方々も覚えます。その方々をあなたが覚え、後からそっと体に寄り添って、あなたの方より良い方向に行くようにお導きください。先頃私たちの中でから成田長老をあなたのもとにお送りいたしました。あなたが受け入れ、あなたの御翼のもとでゆっくりしっかり休むことができるようにしてください。今この時、世界中で行われているあなたの礼拝を覚え祝し、その中心にあなたがお立ちになってお導きください。このお祈りを礼拝を始めにあたって主イエスキリストの御名を通してお前にお伝えします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21417番。お座りください。説教希望への道しるべと題しまして、中本純牧師です。
今朝お読みした創世記24章11節以降には、先週お読みした続きとして、アブラハムのしもべがイサクの伴侶となる女性を探しにアブラハムの故郷に旅に出たということが記されています。一つの物語としては比較的分量の多い箇所であり、読み終えるまでに時間がかかってしまう、少し大変な箇所であるかと思われます。それと言いますのも、物語の途中のところでこのしもべがリベカの家族に事の経緯を 逐一説明している、そういったことに起因しているからであると言えます。さて、前回お読みした10節には、しもべは主人のラクダの中から10頭を選び、主人から預かった高価な贈り物を多く携え、アラムナハライムのナホルの町に向かって出発したとあります。それから少なくとも1ヶ月は要したであろう道のりを経て11節へと移っております。従いまして、今朝の11節以降の文章は突然場面がアブラハムの生まれ故郷に変わっているのです。11節を見ると、町の女性たちが水を汲みに来る夕方の時刻に、しもべはアブラハムの生まれ故郷についてたどり着いたとありま、着いたことがわかります。この時代、町は安全のために小高い丘に位置しており、井戸は町の外れの低い土地にあることが多くありました。そして朝もしくは夕方の時刻に女性たちが水を汲みに来るということが多かったと言われています。そうした当時の風習を見越して、しもべはアブラハムの息子イサクの伴侶となる女性をこの井戸で見つけ出そうと試みたのです。読んでいて、なかなかこのしもべという人は賢い人だなと思わされます。町の中に繰り出して、そこに暮らす女性たちから探し求めるのではなく、井戸で待ち構えて、そこにやってくる女性たちの中から選ぼうとしたのです。その際、大切なことは、このしもべが神様にお祈りを捧げているということです。その内容というものが12節から14節にかけて語られております。ですが、彼のお祈りの内容は大変ユニークなものであると言えます。しもべは町の女性たちが水を汲みに来た際、その一人にどうか水瓶を傾けて飲ませてくださいと、そのようにお願いをしたとき、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてありましょうと、そのように答えてくれた人こそがイサクの伴侶にふさわしい人とさせてくださいと、そのように神様にお願いしているのです。ここのところで考えさせられますのは、このしもべはアブラハムから息子のイサクの伴侶を探すように託されて旅に出ました。その際、このような女性が望ましいといった希望もしくは条件のようなものはアブラハムからは何も伺っておりません。唯一あるとすれば、その女性がイサクのもとへ行きたくないと言ったならば、この誓いは解かれる。つまり、イサクのもとへ女性を連れてくる必要はなくなるといったものでありました。従いまして、どのような女性を連れて行くべきかということについては、一切をこのしもべに任せると、そういった内容であったのです。ですが、ここで注目していただきたいことがあります。それは12節の部分で、しもべがお祈りの最初のところで口にしている主人アブラハムの神主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラハムに慈しみを示してください、そう言っていることです。私を顧みてください、そして主人アブラハムに慈しみを示してください、そう祈っているのです。アブラハムから一切を託されたしもべでありましたが、では、このしもべの恣意的な判断でイサクの伴侶は決められてしまったのかと言ったならば、実はそうでもないということが見えてくるのです。ここでしもべがお祈りの中で口にしている私を顧みてくださいという言葉、これは私に正しいことが起こるようにしてくださいと、そういった意味が込められております。正しいこと、つまり それは神様が主権を持って起こしてくださる出来事を指します。しもべの祈りはこの自分という存在自らを神様の器として用いてくださるように願っているお祈りなのです。そうしたことからしもべがここでユニークであると申し上げたように、水を汲みに来た女性に水を飲ませてくださいと答えたら喜んでと、ラクダにも飲ませてあげましょうと、そういう女性をイサクの伴侶とさせてくださいと祈った内容、まるでしもべが勝手に決めた条件であるかのように思われますけれども、このような外的な印、つまり何かしらの目で見える出来事を伴う、そうした印というものを求める際に、それがただ単に自分の思いによるものではなくて、神様の御心でありますようにと願うお祈りを捧げているということが言えるのです。では、しもべが捧げたこのお祈り、結果はどうであったのでしょうか。15節を見てみますと、しもべがこのお祈りをまだ祈り終わらないうちに、ベトエルの娘のリベカが現れます。おそらくしもべもきっとこの人だと思ったのではないでしょうか。彼女のもとに駆け寄っていきます。私たちがお捧げする祈りというものが、時としてこのしもべのように外的な印、つまり先ほども述べたように、目で見える結果を求めるものであることがあります。そうした時に、このしもべのお祈りから見えてきますのは、正しいことが起こるようにしてくださいと。そのように求めることこそが、私たちのお祈りにも必要なことではないだろうかと考えさせられるのです。神様からご覧になって正しいと思われることをどうぞ実行してくださいと、そのように求めるお祈りです。そうした神様に主権を委ねる祈りこそ形となって表されてきます。ですから時としてというよりも多くの場合でありますが、それらは私たちが願った形とは異なる形で結果となって返ってくることがあります。なぜならば私たちがイメージしたり考える正しさの形というものと神様の正しさというものは当然のことながら形が異なっているからです。だからこそ祈りを捧げた私たちは、自分でお祈りを捧げておきながら結果が返ってきた時、このしもべのようにとても驚きを表すのです。その上で振り返ってみた時、そうした私たちの思いがけない形となって返ってきた結果というものは、当初私たちが願った結果よりも実は良いものであったといつも思わされるのです。だからこそ祈りを捧げる時点において、この心を、そしてこの身を神様に預けますと、この器を用いて神様がどうぞ出来事を起こしてくださいと、神様の起こされる出来事に身を投じる、そうしたことが求められてきます。17節から21節にかけてのやりとりといいますものは、しもべにとってみますと、そうした神様の御心の確認であったということができると思います。確かにしもべはこの相手の女性リベカがどういう返事をしてくれるだろうと、そのようにドキドキしながら返事を待っていたと思いますけれども、その際同時に神様は私のお祈りに対してどのような返事をしてくださるだろうかという、こちらの神様に対する返事に対してもドキドキしていたのではないかと思います。だからこそ21節で、 その間、しもべは主がこの旅の目的を叶えてくださるかどうかを知ろうとして黙って彼女を見つめていたと書いてあります。この水瓶を担いでやってきたリベカという女性を通して実は神様を見つめていた、そうしたしもべの姿を認めることができるのです。さて、しもべが祈った通りにこの相手の女性リベカは行動を起こします。するとこの22節以降で、しもべは重さ1ベカの金の花は1つ、そして10シェケルの金の腕は2つを取り出しながら、あなたはどなたの娘さんですか、教えてください。お父様の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうかと質問を投げかけます。いよいよ第二段階に入ったのです。ここまでのところは確かに神様の御心にかなったものであるとしもべは確信することができたのでしょう。ちなみにここに記されています、1ベカという単位、なかなか聞き慣れない単位であると思われます。1ベカは1シェケルの半分です。つまり 5グラムから6グラム、1シェケルは約11グラムです。ですからそれだけの多くの金の高い高価な品をしもべは差し出しながらこのリベカに対して尋ねるのです。そして大切なことがあります。この相手の女性リベカに、あなたのお家に泊めていただけませんかと、そのようにお願いしたしもべであります。リベカは喜んでそれを受けます。その後26節で、彼はひざまずいて神様に伏し拝んだというのです。先ほども申し上げましたように、私たちが神様に何かしらの目で見える形としての結果を求める祈りを捧げる際、その結果が私たちの思い通りの形となって表されたにせよ、あるいは私たちの思いとは異なる形となって帰ってきたにせよ、こうして神様に感謝の祈りを捧げること、それがとても大切なことであるということができます。なぜならば、お祈りとは神様との人格的な対話です。私たち人間が発する言葉を神様は聖霊の働きを通して天へと引き上げてくださる。そのことを通して神様との人格的なコミュニケーションを持つことを可能としてくださっているのです。祈りこそが神様の最たる招きの技であると、そのように言うことができるのではないかと思います。さて、28節以降で、娘リベカは走っていき、母の家の者に出来事を報告します。するとこのリベカのお兄さんのラバンという人がしもべのもとへやってきて、泉の傍らにいるしもべとその一同に対して、どうぞ私たちの家においでくださいと、主に祝福された方と、そのように最高のおもてなしの言葉を投げかけるのです。やがてしもべたち一行はリベカの家へと到着し、そして食事をもてなされます。ですが食事をまだいただくわけにはいきません。なぜならば、大切な要件を先に申し上げたいからです、とそのようにしもべは語るのです。そこから34節から49節に至るまでが、これまでの出来事を逐一語るしもべの言葉であります。読んでいる私たちにしてみれば、同じ内容の繰り返しが出てきて、ついつい読み飛ばしてしまうかもしれません。ですがどうぞ皆様知っていただきたいと思います。今朝のテーマは、改めて神様に捧げるお祈り、そしてそこから神様が私たちにもたらしてくださる希望への道しるべであると言えます。私たちが神様に対して何かしらの願いを神様にお願いさせていただく、そうした時に神様からの何かしらの返答が返ってくる、その際に神様への感謝の祈りが大切であると、そのように申し上げました。そしてもう一つ大切なことがございます。こうして自分の願いというものが何かしらの形となって帰ってきた際、次に この自分は神様が起こしてくださったこれらの出来事を逐一言葉に言い表して証しするように用いられているということです。自分の身に起こったことがどのような素敵なことであったのか、神様はこうしたことを自分に起こしてくださったのだ、そして自分はこのように用いられたのだと、そのように逐一ここでのしもべのように周囲の人々に対して証しすること、そのことがとても大切なことではないかと思わされるのです。こうしたことを新約の時代に行っている人物が使徒パウロであります。彼はもともと救い主イエス・キリストを迫害するものでありました。しかし彼の身に起こった一連の不思議な出来事を通して、彼はイエス・キリストを述べ伝えるものへと大きく180度転換された人生を歩むようにされたのです。そのことを逐一手紙の中で証ししております。だからこそ祈りは捧げた瞬間から神様の御業への参与を示しているものであると言えるのです。すでに祈りを捧げたその時点から自分のこの心と体は神様の技へと組み込まれている、招き入れられている、そのことを改めて知ることができるのです。さて、こうしたしもべのこれまでの出来事、改めて見つめますときに、それは自分自身の旅の紹介、あるいは自分の主人であるアブラハムの紹介というよりも、自分たちの信じている神様、自分たちが本当に従っている神様がこういうお方ですよという神様の紹介であるということに気づかされるのです。こうしたしもべの言葉を受け、ラバンとベトエル、つまりリベカのお兄さんとお父さんは、このことは主のご意志ですから、私どもがよしあしを申すことはできませんと、そのように答えるのです。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってくださいと、そのように非常に毅然とした、そして私たち信仰者の観点から見るならば、神様に一切を委ねている、なんて立派な言葉だろうと思える言葉を発しているのです。ですが、こうしたラバンとベトエルにおいても、またリベカのお母さんにしてみても、実のところ最愛の娘を見ず知らずの土地へと送り出すにあたって寂しさもあったのだろうということを認めることができます。それが55節で書かれてある、娘をもうしばらく10日ほど私たちの手元に置いてそれから行かせるようにしたいのですと、猶予期間を願い出た、この発言であります。確かに、家族の身になってみれば、ましてや親の気持ちになってみたならば、これがひょっとしたら根性の別れかもしれない、もう少し待ってほしいと言いたくなるかもしれませんけれども、しもべは、私を引き止めにならないでください、この旅の目的を叶えさせてくださったのは主なのですからと、あくまで神様が主体なのですと、そのことを告げます。最初から最後までこれら一連の出来事というものは神様が主導して行っていることなのですと、そのことをどうぞ受け入れてくださいと。すると、お兄さんとお母さんはリベカを呼んで、その口から聞いてみようとなります。リベカは、はい、参りますと、そのように答え、そしてネゲブ地方に暮らすイサクとの出会い、そして彼との結婚を果たすこととなったのです。改めて今日の箇所から、アブラハムの息子イサクが結婚をする、その伴侶を見つけ出した、そうした出来事を認めることができますけれども、その背後で神様が あくまで主体となって私たちを導いておられる、それも最良の道へと導いておられる、そうした神の計画に基づく働きというものを認めることができます。時として私たちは自分にとっての最善の道を求めて、何かしらの目で見える形が結果を伴って 私たちの前に表してくださるように神様に求めます。しかしそれは時として私たちの思った通りとはならない、異なった形で表されることもあれば、そうした祈りを捧げたにもかかわらず、私たちにとってあたかも希望が絶たれてしまったかのような出来事が目の前で展開されてしまうことさえあります。しかし知っていただきたいのは、こうしたしもべが捧げた祈り、またリベカの家族が最後のところで私たちの妹よとそのように祈った祈りに見られるように、ある種私たちの望み、私たちの思いというものが全て絶たれたかに見える、そのところにおいて神様の御業は最も強く働く。そこにおいて神様が最善の働きをなさってくださるということを知っていただきたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちはあなたの御子イエス・キリストを通してあなたへ祈りを捧げる者たちであります。それはあなたから与えられたこの生涯を、人生の歩みというものを常に希望に向かって歩むようにされることを願って祈りを捧げる者たちであると言えます。それは時として私たちがイメージする希望とは異なる形で示されることがございます。ですがどうか私たちが決してそのことで落胆することなく、常に祈りを熱くするものとさせてください。そのための聖霊の注ぎを豊かに恋願います。仙台東六番町教会に連なるすべての方々を豊かにお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして賛美歌288番、 お座りください。書影545番祝祷高僧をもって礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。